ということで始まりました。オムライスラジオです。私はオムライスの革命児、青木です。そして、今日はですね、全然ゲストとしては久しぶりではないんですけど、二人で喋るのはなんか久しぶりなような気がするっていう。
そうですね。1年ぶりぐらい。
一年ぶ
お
りぐ
願い
らい。
します。
はい、お願いします。
ですかね。はい。お願
はい。
いします。あります。
お願いします。いや、なんかすごい、さっきガビガビで声が。それで、今全然平気になってたんですけど、またガビガビになってますね。まあでも、そんなことで、今大丈夫になりました。まあ電波の状況ですかね。
か
僕
もも し
電波
れ
の状
ないで
況なの
す
かな。
ね。
かもしれないです
いや、
ね。
どうで
僕
す
の。
かね。こっちは、まあ、悪くはなってないですね。
あ、そうですか。まあじゃあたまに電波の状況が悪くなる可能性もあるし、で、まあレコーディングしてるとどういう状態になるかわかんないよということですけども、あ、自己紹介ってまだしてもらってないですよね。はい、お願いし
若
ま
者、
す。
豊中で、就労支援、若者支援をしてます、寺田と言います。
やっ
よろしくお
たー、
願い
どう
し
も。
ます。ご無沙汰しております。
歩くユースセンターは名乗らないんですか？
あ、確かに。
ね
そうですね、歩くユースセンター
え。名乗っていき
と
まし
も、
ょ
はい、名乗っております。
う。はい。
はい。
お願いします。
お願いします。朝です
お
ね。
ー。朝ですね。なんか同じような、会話を、つい先日も、配信したような気がしま
そう
すけ
で
ど。
すね。
はい。
坂本さんと下瀬
そう
さんと。
そう。ね、4人でお話しして、なかなか面白かったですね。
あ、面白かったですね。
うん。
でもあれは朝6時だったんで。
そうだ。もっと早い。
もっと回ってないっていう
回っ
感じ
て
で
な
す。
かったけど、だんだんね、
そうなんですよ。
回り始めたっていう感じが
後半に行くにつれエンジンかかっていって。
そう、よかったですよ
っ
ね。
ていうのは良かったですね。
うん。まあ、そんなことで、なんか近況みたいなことはありますか？
いや、そうですね。でも本当に変わらぬ日々を送ってるって感じで。
おお、素晴らしいですね。うん。
就労支援、相談員を週4やってて、で、自分でフェルマータっていう会社を持ってるので、
うん。
まあ、ウェブページ作ったりはしてるんですけど、まあ、忙しくさせてもらってますっていう感じで、そっちの会社も。
相談員の仕事は、なんていうのかな。具体的にはどんなことしてるんですか？相談者さんが来て、面談とかしてるんですか？
そうですね。面談がやっぱメインで、
うんうん。
まあ、ちょっとこう、働きづらい、背景を持ってる方とか、まあ、一回働いたけど仕事辞めちゃった方とかが、次どう働いていったらいいかわからないっていう感じで相談に来てくださるんで、まあ、そのなんか、理由を探っていくみたいな面談ですかね。何に困
う
ってるんですかみたいな。でもやっぱりこう、その方自身の、なんていう、特性だったりとか、が原因の場合もありますし、単純にこう、マッチングがうまくいってなかった場合もあるんで、
ん。
まあそういうのを聞きながらこう、あ、じゃあこういうふうにしましょうっていう整理をして、具体的にこう、制度を使ったり、こういうところありますよっていうサービスを紹介したり、まあそんな仕事ですかね。相談業って感じですね。
うん。その相談業務は、何割ぐらいですか？あとはなんかね、なんて言ってんだろう。同行みたいなところも、ね、すると思うけど。
そうですね。でも、だいぶ、一応なんか管理職的なポジションなんですけ
はい
ど、
はい。
だいぶ減らして、多分5、でも5割ぐらいはあるかもしれないですね、規模。
あ
結構話してることが多くて。
へえ。すごいですね。僕、 今ちょうど山岳ノートの
ああ、
ファイブ
5。
を構
おお。
成してるところで、
楽しみです。
なかなかやばいんですよね。内容 が。
あ、内容が。
内容がやばくて。で、仕事辞める、就労支援の仕事辞めるっていう、そういう年の内容になっ
ああ、
ておりまして、
5はそうなんですね。
去年のことなんで、
ああ、そうかそうか。
なかなかね、非常に体調も悪かったりとか。
ああ。
で、それがやっぱり今思うとっていうのも含めると、なんていうのかな、僕も管理職やってたんですけど、全然面談とか知ってないんですよね。してたの？いや、でも多分、
はあ。
2割
なるほど、なるほど。
くらいなんじゃないかな。だから、なんていうのかな。なんか僕のやってることは就労支援なんだろうかみたいな、そういう、なんていうの、まあ内政じゃないんですけど、そういうのも結構書かれてたり、今、うちの奥さんにも、まあね、うちの奥さんの日記もか、入ってるから、見てもらったりしてんだけど、なかなか、もう限界だみたいなことがめちゃくちゃ書いてあるみた
ああ、でもなんか分かるような気もしますね。でも、その意味で言うと、僕結構現場入ってるんだなって今話してって思いました。
そうそう。だから、いや、管理職ってね、聞いてたから、どれぐらい現場入れてんのかなと思って、ちょっと気になって聞いたんだけど。
結構周りから減らされてますね。そういう意味で。
あ、そうなんだ。
もうなんかもう入らないでいいですとは言わないんですけど、私やりますとか多分。僕はやっちゃうから、結構周りが巻き取っていってくれてるっていう感じで。まあだいぶでも、それでもケース数は減りましたね。40件切るぐらいで。マックス多分70とか持ってちゃうんですよ。でも、だいぶ減って、っていう感じですね。
逆に管理職としての仕事はどんなことやってるんですか？
でも、マネジメントはするんですけど、まあ、ケースマネジメントというか、このケースどうなってますとか、まあ、大体はもうみんな1対1の担当がついて、支援が進んでいくんで、まあ、あんまり見えないんですけど、ちょっとこう、まだ、育成段階の支援者とか、まあそういう人のケースを見たりとか、まあ相談がこう僕のところにやってくるので、このケースどうしたらいいですかとかを、まあまあ、こういう考えでこうしたらどうですかとか、まあケースマネジメントと、あとは、相談業務以外のプロジェクトがあるので、まあそれをこう、推進していくとか、そんなところですかね。
そうか。いや、だからまあ、ね。僕はやっぱりその現場、なんか最近っていうのも、なんだっけ、X で呟いてることではあるし、多分これが来年とかになると、なんて言うんだろう。またね、あ、この時期、なんか結構悩んでるっていうか、なんか同じようなこと言ってんなっていうのがわかると思うんだけど、多分最近僕現場っていうのにね、いろいろね、こだわっているというか、関心があるんだろうなっていうのに、自分では思ってて、やっぱ現場を離れてしまうと、なんかスカスカになるっていうかね、なんか今自分がやってることの意味がわからなくなるっていう。
なんか、まあ、相談、まあ僕で言うと現場ってこう相談してるとか、若者と接してるっていう感じですけど、なんていうか、あれですかね。リアリティというか、
そうそ
っていう意味の現場なのかなっていうふうには、
う。そうなんで
今
す
聞い
よ
て
ね。
て、
やっぱり具体的なその人と人との関わりであったりとか、そうね、まあ利用者さんとの関わりとか、まあ職員との関わりとかっていうのを通じて、じゃないと仕事できない人間なんだなっていうのは、まあ、 その後にね、まあ、広報業務をやるわけじゃないですか。僕はその就労支援の後に。
そうです。あ、
ね。
去年ですよね。だ
去
から、
年。
ファイブにはその話も入ってくる
そうなんですよ。
ですよね。
そう。っていうんで、やっぱ広報も、まあ、仕事の仕方によっては現場が具体的にあるんだけど、なかなかやっぱそこが見えてこないと、情報処理みたいになっちゃって、そうするとやっぱりちょっと自分としては、なかなか働くことに、リアリティをね、感じれないんだなっていうのが多分山岳ノート6の、内容ですね。
今年の話ですよね、それ。
そう、今年の話だから。
そうですよね。だから僕もそれで対人支援の、仕事入ってきたので、リアリティが IT だったんで、最初ファーストキャリアが、
そうだ、そうだ。
プログラミングしてて、なんだこれってなって、お金はもらえるけど、なんかすごいリアリティがなくて、もうリアリティないんですけど、みんな馬車馬のように働いてるから、で、僕も、そこが乖離していっちゃって、めっちゃ働いてるけど、全然リアリティないっていう。で、介護をやったらすごい回復したんで、なんかちょっと青木さんと似たような感覚なのかなと思うんですけど。
いや、似てるような気がしますよね。それで、ね、この前、まあ、坂本さんと、ね、下北さんと4人でお話しした、ね、福祉、何だったかな？なんていうタイトルだったか忘れましたけど、まあ、数回前の、ね、福祉
福
に
祉
つい
に
て
ついて考える。
考えるっていう、めちゃくちゃ、なんか一般的な、タイトルだったんだな。よく考えたら。
そうですね。
だけど、そう。で、その中でちょっと言ってた、その、なんていうのかな、福祉で働いている人たちで、まあ、ある種特別だよね、みたいな話も、ちらっとね、あったと思うん
さ
だ
れ
け
てました
ど、
ね。はい。
まあ、それが特別っていうことと結びつくのかわかんないけど、ある種、当事者性みたいなことは、多分あの4人の中だったら、僕と寺戸さんは当事者性は高いんじゃないかなと思っていて、
そうですね。自
ね
分が
え。
困ってるっていうのが、
そうそう。
とにかくあるんですよね。生きづらいっていうか、
そうそうそうそう。
まあなんか生きづらいっていう言葉もなんか使い古されてる感じあるんですけど、とにかくやっぱり、最近もその近況で、まあ、いつも通りやってますっていう話をしたんですけど、結構しんどいはしんどいっていうか なんか、ガーッと頑張って、すごいダウンして、で、ちょっと回復して、また頑張ってみたいな感じが、ずっと繰り返されてるんで、まあ、なんか、しんどいなーっていう感じではあるんですけどね。
ねえ、何なんでしょうね。どうしたら、これは永遠のテーマなのか、
いや、
何な
そう
の
です
か。
よね。僕もすごい、今まあ働きやすくはなったんですけど、これを、例えば僕、ウェブサイトデザインとかしてるんですけど、それもちょっとおかしいと思うんですよね。やっぱりなんか、相談員しながら、会社作ってウェブサイト作ってるとか、ちょっと自分でもよくわかんなくて。でも、このウェブデザインを会社に雇われて、じゃあ9時から、はい、どうぞやってくださいって言われたら多分無理だと思うんですよ。なんか、夜中とかに、ああ、なんか湧いてきたみたいな感じで ガーってやったりしてて、で、朝、ああ、できたまたみたいな、こう、そういうやり方をしてて、なんか普通に働いていくってちょっと難しいとは思ってますね。
ね。で、まあ、いわゆる普通に働くっていうのは、週5日、ね、とか1日8時間とか、まあ、例えばですけど、それがね、標準だったり、で、まあ、労災に入れるのは週20時間からで、ね、今だったら、まあ、健康保険っていうか、社会保険か。社会
社
保
会
険
保
とかに
険。
入れるのが、週30時間みたいな、なんか、一応そういう、決まりがあるじゃないですか。
そうですね。
決まりがあるってことは一応、そう、なんていうの、多数の人はそうできるんだよというかね。
そうですよね。
そうなんだろうけど、それが我々にはできないっていう。
そうですね。なんか、辛く
こ
な
とっ
っ
すよ
てき
ね。
ちゃう
そ
ん
う
です
そう
よ
そ
ね。
う。これなんなんですか？なんで辛くなってくるんだろ
いや、どうなんすかね。でも、やっぱりパフォーマンスにムラがあるとも言えるし、
う。
ずっと出してっていうのが多分無理だと思うんですよね。うん、急に休みたくなったりするし。
そうだね。
結構休むんですよね、普通に。コーンと。だから、そこも許される会社であるのはすごい助かってるんですけど、
それは当日ってこと？
もう当日も結構あるっていうか、で、リスケだけしたらなんとかなるお仕事なので、そういう、ちょっとムラがあったりとか、でもなんかそもそも、こう、クリエイティブな仕事って、そんな、こう、ずっと定常的にできるわけじゃないやんと思ってるっていうか、うん、会ってきた時にやるもんだから、なんかずっといかんでもいいんじゃないっていうのが根本としてはある気がしますけどね。朝9時に行く意味あります？みたいなのやっぱ根本的に思ってて、だからすごいそこで不整合が起きちゃうというか自分の中で。根本的に認めてないんだと思うんですよね。多
社会のルール
分。ルールを。
を。
おかしいけどなーとかずっと思って、
いや、わかるわかる。
でもなんとかこうそこに、まあ今自分に合うようなっていうか、収入はまあ生きていけるぐらいの収入が得られて、なんか働ける形にしていったら今の形になってるっていう。
いや、わかります。ね、なんかまあ工夫して、
そうですよね。
ね、そのありものを組み合わせて、なんとか自分に、まあパッチワークじゃないけどね、パッチワークでなんとか自分に合った服着てるみたいな。
そうですね。なんか、合うやつだけちょっとガチャガチャしていったら、わけわからんことになってるっていう。
ねえ。
から、
これは、そうなんだよね。だから、まあ、どうぞ。
竹俣さんの回を聞いて、
竹場さん、
直近のオムラジの、で、なんか
現
統
実を
合、
届けるってやつだ。
あれめっちゃ良かったなと思って、なんか、
ありがとうございます。
お子さんの声とか入ったり。
そうそうそ
あそこでも、その統合失調症型とうつ型
う。
の、
そうそう。
っていう話
中
があっ
久夫の
て、
ね、分類があってっていう。
でも確実に統合失調症型だと思うんですよ。
そうで
僕
しょうね。
と、
確かに。
青木さんもそうだとおっしゃってて、かなりそういう方のタイプは生きづらい世の中だなと思うんですよね。まあ、僕もなんか、やっぱそういう子が来ますね、就労相談も。で、その時にまあ、言ったら、発達障害の概念で説明もできるんですけど、それを言うとかなり角が立つので、まあ、農耕民族型と狩猟民族型とかって説明をするんですけど、なんか君は狩猟民族なんじゃない？みたいな話をして、だからそういうふうにちょっと、生き物としてやっぱりシステムと合わないっていうのはあると思うんで、だからそこは、なんか提唱していきたいというか。
いや、これは、まあ、もしかしたら永遠のテーマなのかもしれないし、我々にとってね。
そうですね。
だし、まあ、なんていうの？我々が永遠のテーマとして提唱し続けるもそうだし、我々にとってっていうかね。我々が向き合い続けねばならないテーマでもあるみたいな。なんかそんな気はしていてですね。なかなか、まあ、そうそう。そんで、まあ、今日は、まあ、ちらっと、 新刊のですね、私の新刊の武器としての土着思考を、松田さんも読んでくれて、
はい、読みました。
ありがとうございます。ツイートしていただいたと思うので、ちょっと、
はい。
なんかまあ、トークイベントとかってやると、なんか集客のこととか気にしないといけないし、いろいろと腰が重くなってしまうので、ちょっと、まあ、オムラジで、ぜひ感想を簡単にでも伺いたいなと思っ
そうですね。
て、はい。まあ、今日の、テーマのうちの一つがそれだったっていう感じなんですけど、いかがでしたでしょうか？まず、ざっくりですけど。
ざっくりって言うと、まあなんかツイートしたことでもあるんですけど、なんかめっちゃ読みやすいっていう、なんかすごいありきたりな感想になっ
嬉し
て、
い。
なんか内容的にはそんな簡単な内容じゃないじゃないですか、多分。
そうですね。そうそ
まあ、イリーチが出てき
う。
たりと
案外。
か、いろんな、まあ、リファレンスが多いっていうのも多分特徴の一つだと思うんですけど、でも、これ僕、内田先生の本、もうずっと読んできてて、リーダブルであることってすごいおっしゃるじゃないですか、内田先生って。それはまさにこの本はそうだなとは思ったというか、
嬉しい。
スルスル読めちゃうっていうのが、一個あって。で、あとは僕一番好きなやつから言ってもいいですか？
あ、ぜひ。
ちょっとどこか忘れちゃったんです。ファンキー。心は売っても魂を売らないファンキーな土着っていう170ページのやつが。
山下達郎さんの
あ、そうです、そうです。
やつだ。
が結構僕的には、
おお。
ヒットしましたね。なんかそれが今話したこととも繋がるような気がして、その土着っていうのは逃れられない病のことですとか、なんかままならないままどう生きていくかみたいなことだと思うんですけど、なんかそれをファンキーっていうのってすごい面白いなと思って、そういうのってやっぱりどうしようもなく出てしまうものだと思うんで、そ
確か
の
に。
グルーブっていうんですか。なんか、アフリカのやっぱり血が出ちゃうとか、例えば。それってなんかこう身体的なものだと思うんで、そういうのが結構、好きというか。まあそれによってすごい、なんていうか文化が作られるっていうこともあるし、まあ、ブルースとかそうかもしれないですけど、なんかすごい黒人的なものが、ああいうアートみたいな、まあ、ジャズとか、ブルースとか生み出したっていうのもあるし、でも逆にすごい、それが自分を苦しめるっていうこともあるし、でもなんかそれをジャズとかに昇華してるのもちょっとかっこいいなと思ったり、この章は結構僕、いろいろ考えられるなと思って。ちょっと面白かったなって。
嬉しい。
で、山下達郎の、なんかこう、あえて修正しませんでしたっていうのも すごいリアルでいいなっていうか。そこもなんか土着っぽさがあるというか。
そうなんだよね。でもね、もともとはこの、まあね、この章の最後にね、原稿を書いたのは、山下達郎がね、まあ、あと、ジャニー喜多川氏のね、性加害問題について、まあ、ラジオで発言した前に書いたんですよっていうことを、まあ、これは事実であって、で、そのね、まあ、山下達郎さんが、まあ、心は売っても魂は売らないと言ってたのに、まあ、今回のジャニーズ問題だと、いや、ね、売らなかったのは心でも魂でもなく人間関係じゃねえかっていうことを 思ったんで、まあ、それをね、補足として、書いたんですけど、まあ、ただね、まあ、なんでしょうね、本文自体の趣旨には、ね、まあ、 なんていうかな。まあ、修正するものでもないしとも思いつつ。でも、このね、補足もね、僕が補足したいって言って補足させてもらったんですよね。
ああ、
なんか編集者の人から、ね、いや、これはちょっと補足しておきましょうとかっていうわけではなくて、っていうところもあったりとか。そうだし、でもね、今、寺尾さんが言ってくれたことは、あれかもしれない。まあ、坂本さんもちょっと、ここが一番気になるみたいなことも言ってたし、
そうなんですね。
何人かね、で、まあ、いわゆる福祉的な、まあ、福祉的、100%の福祉というよりは、やっぱ就労支援とか、ちょっと、なんていうのかな、やっぱり自分の中に何か、当事者性みたいなものがある人は、結構ね、ここはね、気になるって言ってくれるんですよ。
なるほど。なんか、そのままならないものを、なんていうか、持ち寄って、しんどくなることもできるじゃないですか。なんていう
ああ、
か。
確かに。
まあ、それはケアとして、こう、なんかこう、トーキングサークルみたいにこう、みんなで集まって、それをシェアするっていうのもいいんですけど、まあ、坂本さんとかも、なんかそうかなと思うんですけど、それはちょっと性に合わないっていうか、なんか、むしろファンキーな感じで、なんか歌ってるぐらいの方がいいな、みたいな。なんかそういう風に消化させた方が楽しいやん、みたいなところは、ちょっとあるかもしれないですね。
確かにね。だからなんか、最近思うのは、弱さっていう言葉を、なんか、あんま安易に使いたくないなという気もしているっていう。で、僕多分この本だと、あんま弱さっていう言葉使ってないと思うんですよね。
確かに、ほとんど出ないっていうか、出てないかもしれないですね。
そうなんですよ。
読んだ記憶がないです。
で、なんか弱さっていうのを認めてしまうと、まあ、さっきの最初の話じゃないけど、なんていうのかな。今の社会を認めてしまうことになるっていうか、
そうですね。相対的 な、
そうそ
こう、概念ですもんね。弱いっていうのは。
う。弱いっていう。弱いが成立するためにはやっぱり強いがあるだろうと。で、その強いってじゃあ何なのって言ったら、週40時間、働けるとか、なんかね、毎朝、なんと同じ時間に、と同じ場所に、行くことができるとか、だからそこが強いもんだ、強い人はそうなんだっていうのを認めてしまうから、ある種弱いっていうのが、プッと出てくるんだけど、僕はそこを認めてないわけじゃないですか、我々は。
そうですね。
っていうことは、なんか、強い弱いっていうことでもない気がするっていうかね。
そうですね。確かに、おかしいって言ってるだけというか
そうそ
そんなおかしいやんっていう。
う。そうなんですよ。だ結構ね、ビジネス書文脈とかで、なんか、まあビジネスだけじゃなくてもそうかもしれないけど、なんかその弱さを、ねえ、弱さを起点に、みたいなこととか。まあ、で、確かにその病気とか疾患とかがあったら、まあ、しんどいし、弱い、強い人か弱い人かって弱い人だってなりがちなんだけど、そうなのかっていう。
確かにな。ちょっとブームではありますよ。なんか、バルネラビリティとかって言って。
過小性とかっていう。
過小性と
まあ、
か。
傷つきやすさですよね。
まあ、そういうのを、こう、音楽に持ち込んでる人が出てきたのも、90年代とかだと思うんですけど、なんかそのメンタルヘルスの問題がすごいバーって出てきて、そのちょっと、なんかマニアックな話ですけど、レディオヘッドとかって、もうそういう音楽だと思うんですけど、でもなんか、そこの次に行きたいっていう感じですよね。
そうなんですよ。
弱いんだっていうよりかは、こう、まあ、前回、坂本さんとかとも話した、ひっくり返すっていう、ひっくり返したら、ファンキーでした、みたいな。ただファンキーなだけっていう。
そうだね。強い弱いで測るのもうやめないみたいな。
そうですよね。アングルの話だと思ってて、僕もあんま使ってんのかな？弱いとか、あんまり使ってないと思うんで
使
す
っ
け
てない
ど、
と思うよ、そんなに。
でもアングルを変えたいっていうのはあって、とか、因果関係とかってよく話すというか、ツイートとかするんですけど、とにかく因果関係をまた結び直すっていうようなことを言ってる気がしてて、それをやっていきたいっていう感じです。坂本さんとかもそうだと思うんですよね。ファンキーのショーに反応した人は多
確かに、そうかもしれない。
分。それは、それをやることで自分が救われるっていうこともあると思うんですけど。
そうでしょうね。だから、なんだろうな。ね、本当強い、だからまあ、ある種強い弱いが、自己責任的な意味で強い弱いとかって使われちゃうと、ね、まあ、弱さがとかって言った時になんか、あ、自分が悪いんじゃねえかなとかって思ってしまう人も多分いて。でもなんか、いや、そうじゃなくて、なんていうの？リズムの問題とか、ね、バイブスの問題とかっていう話で、それは強いとか弱いとか売れるとか売れないとかっていう話じゃないんじゃないっていう。
そうですよね。どのグルーヴが好きかとかって、
そ
強いとか弱いとか関係ないっていうか。でも、僕一応ちゃんと用意したんですよ。今日本のこと話すって
う。あら、ありがとうござい
言っ
ます。
て、そこに、武器としての土着思考表みたいなの書いてて、
お、嬉しい。
グルーヴで感じる本って書いてます
お、すごい。
ね。
ま
で、
さに。
ちょこちょここの土着思考とはみたいなのって出て、最初の初めにのところで、説明的なことあるんですけど、でもずっと解説してるわけじゃないじゃないですか。エピソードがポンポンポンと出てきて、で、この人は何を言いたいのかなっていうのを、読んでいく。で、読み終わった時、なんとなく こういうことが言いたいのかな、みたいなのを、グルーヴとして感じるっていう
そうそう。
本だなと思って、っていうのを書いてましたね。
嬉しいですね。
音楽的というか。
なんかね、で、まあ僕はできるだけ自分の活動はまあ、ポップでもありたいとも思っていて、でもファンキーでもありたいって言ったときに、なんか最、どんな音楽に例えられるかなと思ったんですけど、なんかね、ちょっとここ数日思うのは、もしかしたら、プリンスが一番近いんじゃないかっていう気はしてるっていうか。なんかプリンスってよくわかんなくないっていう、なんかで、繰り返しが多いじゃないですか。
それすごいっすね。確かに。
なんかそのファンクって、メロディーがあるというよりは、まあメロディーもあるんだけど、とにかく繰り返すっていうのが特徴だと思ってて。
確かに そうですね。ファンク。
そう。ちょっとね、プリンスをもうちょっと聞き込もうと思ってて。
めっちゃいいですね。プリンスもそうなんですけど、クィアカルチャーっていうか、多分ゲイの、あの年代の、 ポップミュージックって結構クィアカルチャー的な人が多くて、まあ、クィアって、まあゲイっていうか、なんかこう、変態っていう意味なんですけど、もともと。
あ、そうなんだ。
うん。で、それを自分たちで使うっていうことで、まあこう、ゲイカルチャーの人、まあカルチャーというか、うん、あの当時の、すごいこう、だから、隠語が使われてるっていうか、うん、なんかこう、やっぱ男性同士のこう、セックスの隠語がすごい歌詞に散りばめられてて、でもそれがめちゃくちゃこう、ポピュラーミュージックとしてヒットしてるみたいな。うん。全然わからずに歌ってる人もいるんですよ、だから。で、そういうの意図的に多分仕掛けていってたと思うんですけど、クィアの人たちが。なんかそういう意味でもなんか、プリンスと青木さんってすごい相性がいい気がします。なんか、変態性を
変態性がね。
うん、まあ、変態って、既存の枠に収まらないっていう意味だと思うんで、見る人から見たら変態っていうだけで。
え、なんかプリン、まあまあ、この本自体もそうなんだけど、そのね、ファンキーのところに、なんていうかな。そのね、着目してくれる人もいるし、他の部分に着目してくれる人もいる。
ああ、そうで
本当
す
なん
よ
か
ね。
ね、人それぞれなんですよ。だから、で、多分わかんない人はわかんねえんだろうな、とも思うし。そういう意味では、確かに一番ちょっと、僕の中では、まあ、プリンス的な本ができたのかもしれないとは思って。
ああ、そうです。わかる人はわかるっていう、
そうそうそうそう。
隠 語がわかるっていうか、
頻度がね。
うん。だリ
そう
フ
な
ァレ
ん
ン
だよ
ス
ね。
がすごい、なんていうか、映画も多いじゃないですか。
おいおい。
うん。そこでこう、ぐっと迫れる人もいれば、僕とか結構、イリーチちょうど読んでたんで、あ、イリーチだとかって、いう、ちょっとマニアックめな人もいたりとか、
ね。
うん、なんか解釈に開かれてるっていうのは、まあ、いい映画とか、いい物語の、なんていうか、条件というか、な気がしますね。そういう意味ですごい、うん、面白く読んだというか、
あ
挿絵含め。
あ。そうそう。挿絵もね、いいですよね。
挿 絵いいですね。宮子さんの。
そうそう。
この169ページのやつとか好きですけど。
169。
ラリアットしてるやつ。
ああ、これね。
うん。
で、木の陰からね。応援してるっていう。
応援してる。これもいいですよね。
そうなんです。これはね、この必殺技は単なるラジアットではなくて、レインメーカーというですね、必
ああ。は
殺技なんだけど、
いはいはい。岡田
あ、そうそ
のやつ。うん。
う、岡田和親の、
和親の。
そこに着目してくれてた人もいましたね。
これはラリアットではないと。
そうそうそうそう。
そういう幅がある本ってことですよね、多分。それは
あ、
面白い。
ねえ。
うん。確かに、プロレス観点で見る人
そうなんで
も。
す。あとはなんか、気になったのはありますか？
あとはそうですね。なんか、ショーとしてやっぱファンキーのところが、グッときたのとか、うん。そうですね。付箋張ってるところで言うと、やっぱ惹かれたのなんかそもそも生きることに理由など必要ないみたいな。141ページか。うん。とかも。
あ、まあ、就労支援のね、こ
うん。あ、
と、
そうなんですよ。
もろ書いて
うん。
ますからね。
うんうんうん。これもなんか大事なメッセージだなとは思いましたね。で、そこでトラさんが出てきて。
そうそ
ええってなると思うんですけど。
う。
トラさんみたいな。
急に
だ
ト
か
ラ
ら
さ
なん、
んがね。
ちょっと全然話変わるんですけど、この本読んで、まあ、この本読んでっていうのもあるんですけど、その、青木さんがなんでこう、わざわざ東吉野村まで行かないといけなかったかっていうのをちょっと考えて、で、最近、 本読んで、ブルックリン化する世界っていう本を読んだんですけど、まあ、ちょっとまだ途中なんですけど、これが何かというと、ジェントリフィケーションの話なんですよね。うん。まあ、すごいブルックリンって資本が入って、で、住宅がこう、なんかこう、ローンが債権になって、で、地価が上がって、もともと住んでた人がこう、追い出されたりとか、そう、文化がなくなっていったりとか、っていうのをジェントリフィケーションって言うんですけど、これ青木さんが、まあ、都市部にいられなかったのって、これジェントリフィケーションやんってちょっと思ったんですよね。で、僕も大阪に帰ってきたっていうのも、都市に馴染めないと、そこを出ていかないといけないってことだなと思って、うん。なので、ジェントリフィケーションとしても読めるっていうか、それは
そう
すごい
か。
最近ちょっとそこがリンクして、なんていうか、さっき言ってたその8時間毎日働けるっていう。で、しかもなんか意欲的で自分から学習して リスキリングしてみたいな。で、ちゃんとファイナンシャルプランも自分で立てて、たくさん消費してみたいな。そういうのってすごい資本主義的だなと思って、そういう身体になれなかった人は、撤退するしかないっていう。
確かにね。
これはジェントリフィケーションの物語だなと思ったんですよね、僕。
僕自身がね、そのジェントリフィケーションによって、まあ、ジェントリフィケーションっていうのは、なんていうんですかね、都市部の中心部で、なんかまあ、スラム街とか貧困街とかで、まあ、土地が安いところがあって、で、そこを、その、大きなデベロッパーとかに買い取られて、
そう
で、
です、
そ
そう
こ
です。
にね、だからそこの、買い取られて、で、タワマンとか作られちゃったことによって、その、地価が高騰してしまって、そこにもともと住んでた人たちが住めなくなっちゃうみたいな現象っすよね。
そうです。もともとそういう都市計画とかの、で、ローンが債権化されちゃうんで、こう、より、なんていうか、オーナーは利益を上げないと、その、利幅を稼がないといけないんで、なので、家賃も上がるっていう。で、住めなくなった人が、まあ、実質追い出されるっていうか、で、郊外にどんどんどんどんこう追いやられて、っていう。で、コミュニティもないから、ホームレス化するとか、うん、なんか、まあ、もともとはそういう意味なんですけど、ジェントリフィケーション。でもなんか、広く見ると、まあ、構造的には一緒かなというか、
確かに。まあね、資本の原理から逃れ続けるっていうふうに、僕がなんでこれもね、何度も何度も言ってるかっていうと、確かにそのジェントリフィケーションから逃げているというか、ことかもしれないですよね。
どんどんどんどんそういうふうにさせられていくっていうか、でも基本それっておかしいって思ってるから、僕もなんか逃げるしかないっていうか、でもなんかあまりにこう周りがそうだから、ちょっとこう揺れるというか、ちょっと頑張って朝走ろうかなとか なっちゃうみたいな 体
い
力
や、
つ
で
けな
も、
いとな、みたい
そうそう。いや、僕もね、体力つけないとなっていうのは最近めちゃ思ってて。というのも、まあ、我々病気をしたことがある
な。
人間って、なんか、とか、まあ、ある意味、その、凸凹が非常にある人間とかって、なんかやっぱりその、普通の人ができることができないわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると、まあ、とりあえず体力をつけとこうっていうのは一つあるっていうのが
いや、そうです
ね、あ
ね。
る
フィジカルも。
し、そうそうそうそう。っていうのはあって、まあ、僕らも最近ちょっとね、一日一万歩ぐらい、歩こうっていうのを目標にして、そうなんですよ。歩いたりもしてるし、ただそのジェントリフィケーションから、まあ我々は逃れ続けたいわけだが、
はい。
ジェントリフィケーションが当たり前だよね、みたいな世の中だったりもするじゃないですか。
そうなんですよ。だから、結構話通じないんですよね。特にその、若者支援とかもそうで、前のオムラジで多分話したと思うんですけど、その、堤博先生とか。で、やっぱそういうのが前提にあって若者支援が推してるって感じなんですよ。その、その格差とか、まあそういうジェントリフィケーション的な動きで、こう排除された若者がやっぱいるんだっていう前提があるんですけど、でも今のそのユースセンターをたくさん作っていこうっていう流れがある中で、その前提がやっぱ共有されてない気がしてて、なんかそこはすごい、どうしたもんかなっていうか、ただただセンターが立っていって、なんか、まあ、元気な子たちが利用する建物が増えていくっていうことになっちゃうなという。で、
そう
やっ
な
ぱ
る
り、
とね、ジェントリフィケーション化してしまうっていう
まさにユースセン
こ
ター
とです
が
もんね。
ジェントリフィケーションを越しちゃうんじゃないっていう
ね
気がして、もっと追いやられる可能性もあるん
え。
で、子供食堂とかもね、そうですけどね。なんか子供食堂はその貧困支援じゃないみたいなこともまた言い出されて、なんか
そう
ちぐ
か。
はぐになる、すごいちぐはぐになっていくんで。
そうだよね。なんかだからそれがもう一つ最近言われる、まあユースセンターとか居場所支援とかでも言われるけど、やっぱサードプレイスっていう概念も僕めちゃ、なんか、悪く使われるっていうか、結局、なんていうかな、資本主義社会を補強するために、ちょっと息抜きできる場所みたいな風に、サードプレイスっていうのが使われてしまうと、その資本主義のシステム自体に違和感を抱いてるとか、システム自体があるからこそ、生きれない人たちは、の問題に対しては、全く無意味であるっていうか、
そうですね。
それめちゃむずいっすよね。
だからそこに、なんか僕の感覚的には、そう今まで本当の意味でのサードプレイスだった居場所も、にも資本が入ってくるっていうか、
そう
結局追いやられてるというか、また、
そう。
取り込まれようとしてるような感覚があって、もう入ってくんなよっていう感じなんですよね。
ねえ。
でも、すっごい悪気なくやってるから、みんな。
良かれと思ってやるじゃ
よ
ん。
かれと思って。だからなんか、
やっ
い
ぱり、
やー、しんどいですね。
効率化しましょうって、効率的に回しましょうってなると、じゃあ自分たちでやらずに専門家にやってもらおうとか、で、結局アウトソーシング化が始まり、そうするとどんどん、まあ、広い意味でのジェントリフィケーションというか、その資本主義化というか、になっていくんでしょうね。で、そうする
そうです
と、
ね。
僕らが思ってる大事なものっていうのが、解体されていくという。
まあ、どんどんどんどんこう分業していってっていうのが多分資本主義だと思うんで、何やってるかみんな分かんなくなってるけど、走らざるを得ないっていうか。
ねえ。から、まあちょっと最初の話に、なんかたまたまですけど、戻ると、我々が、まあリアリティを感じれず、何やってるかよくわからなくなるっていうのは、やっぱりその背景には、やっぱり分業っていうのがあるんでしょうね。
そうですね。僕も SE やってた時やっぱり何人、何百人、下手したら1000人単位とかのプロジェクトなので、で、それをこう、システムがまずこう、モジュールに分かれて、で、その中でさらにこう、アプリ単位に分かれてみたいな。で、工程でさらに分かれてとか。何やってるかほんまによくわかんないっていう
ねえ、そうすると、 なんていうの、我々のようなね、まあ、統合失調症的というか、分裂的な人間だからこそ、多分その分裂する以前のものに触れてないと、しんどくなってしまうという。
そうですね。何これっていう、
ね
モチベーションが出ないんで、だから僕もウェブサイト作ってて、すごい、なんか密にやるんですよね。ちっちゃい企業さん多いんで、
え。ああ。
すごい意味があるっていうか、この
うん
人の
う
ために作るっていう感じなんですよ。デザインするっていう。
ん。う
だと全然できるんですけど、
んうん。うんうん。
これがなんか仕事として、あ、ここじゃあ仕事と、営業が仕事取ってきましたとかって言われて、こういうふうに言ってますとかって言われたら、多分全然作れないと思うん
うんうんうん。う
ですよ。で、病んでしまうっていう。
んうん。
でも自分で直接仕事、まあ依頼が僕に来るので、やってくださいというかね、じゃあ一緒にやりましょうっていうのをすごい話しながら作っていくので、なんとか作れるっていう。
うんうん。いや、そうっすよ。なんか、それはめちゃ重要な気がするな。なんか僕自身、なんていうかな。そこに今一番、ある種、生きづらさを感じている部分でもある。
あ
分業化された世界の中で生きれないっていう。
や、もう無理ですね。もう一回気づいたらもう無理なので。
確かに。
だからどんどん、実感のあることしかできなくなってきてますよね。会社と
ね
かも自
え。
分でやってみると意外と面白いところもあるっていうか、あ、お金ってこういう仕組みだったんだとか、社会保険とかもそうですけど、なんかそういうのが健全、まあしんどいですけど、経営しんどいみたいな、こう、はあるんですけど、その方がマシっていうか、
ね。なんかなんとなくわかる気がする。なんかその、だから規模を小さくして、でも最初から最後まで全部自分でやってみるっていう方が、なんか、なんていうの、規模の大きな会社に入って、なんかようわからんけど、その、ようわからん、切り取られたタスクだけやるみたいなよりは、多分我々には、前者の方が明らかに合ってるんでしょうね。
そうだと思いますね。わけわからんのになんか怒られたりすると余計なんか怒りが湧いてくるっ
そ
ていうか、
う。そうな
ええー、
ん
み
だ
たい
よ
な。
ね。
あなた誰？ってなるんですよね。
そうそう。そういうことか。
どういう意図で怒ってるかもなんか、あなたわかってるんですかって思っちゃうっていうか、システムに反してるから怒ってるわけじゃないですか。時間遅刻したとか。なんかその、嘘さ加減が僕も多分無理、ずっと無理だったんですよね。
しかもやっぱり、それってさ、時間を守りなさいよっていう、それ以上でもそれ以下でもないじゃないですか。その、いや、なんで時間守んないといけないのとか、その、ね、時間守らない方が自分としてはパフォーマンスが出るかもしれないのに、そのパフォーマンスが出る、出ないよりも時間の方を優先するのかとか、なんかいろいろ
いや、そうなんですよ
思
ね。
うわけじゃないですか。
それ、本当の意味の効率主義じゃないくないとか
そうそうそう。って思っちゃうんだよね。
って そうなんですよ ね。
ややこしい。で、それを言う人をもってややこしい人間だと言われてしまうんだけど、
そうですね。
でもね、我々としては、本当にちゃんと仕事しようとしてるだけじゃないですか。
そうなんですよ。ちゃんと仕事したいと思ってて。
ねえ。
そうですね。仕事したくないわけじゃなくて、やっぱり仕事
そう
したい
そう。
し、面白い仕事したいっていうのって、
ちゃんと仕事したいんですよね、我々としても。
ちゃんとしたいんですよね。
ね。にもかかわらず、なんかだから、結局、いや、時間守んなさいとかって、なんかその、ルール守ってりゃいいと思ってる人って、え、なんかその、いや、ちゃんと仕事しようとしてねえんじゃねえかって、勘ぐりたくなるっていう。
なんか、僕が管理職やってると、そこを壊していくっていうスタイルなんです。プロジェクト一人一人一個持ってって言って、っていうのを、今年やってて、 しんどいと思うんで
面
すよ、そのルールだけ沿ってる人からすると。答えがないプロジェクトもあるから、そういうのをやっている、思考してるって感じですかね。バランスだとは思うんですけど、まあ、僕らは多分ちょっと、そのバランスがちょっと、統合失調症型の方にちょっと触れてるっていうか、
白い。うんうん。そうなん
でで も
すよ
なんか、
ね。
うつ型に触れすぎてると思うんで、社会が。で、予測つかないとなんかすごいみんなうつになったりとか、みんな本当そこで鬱になってるんですよね。僕らのとこに来る。こう、予測が濃すぎて、こうなるかもしれないみたいな。やってみなわからんくないみたいな。しかやってない。で、実際僕も一緒に、まあ、昨日とか朝から銭湯に掃除に行くとか、そんなことだけなんですけど。もうそれでなんか、あ、意外と働けました、みたいな。で、すっきりして、働き出したりとか。なんか、予想でしんどくなってるんで、みんな。いや、そんなん現実予測できることなんかないから、とにかく手を動かしてっていうプロジェクトをいっぱいやってるって感
それは素晴らしいですね。
じです。
素晴
そういう
ら
のいっぱい。
しいっていうのは、何より、ね、我々が必要ですよね。我々にとっ
そ
て
うなん
必
で
要っ
す。
ていうか。
なので、そういうふうにちょっと構造を変えていってるっていうか。
ああ、素晴らしい。い
でもなんか楽しそうですけどね。それを覚えた人っていう
や、絶対そうですよね。
の。ゼロから作れるんだよっていう。ウェブサイトとかもそうですけどね。最初形ないとこから作るんで、どうなるか僕もわかんないんですけど。だからちょっと、苦しみみたいなのあるんですけどね。ゼロベースで。でもなんか気づいたらできてるみたいな感じなんで、いつも。本とかもそうだと思うんですけど。あ、気づいた、あ、こんな本できたとかって。なんかそういう創作的なプロジェクトをやってみて、みんな、ちょっと、その方がパフォーマンス上がるくないっていう感じでやってますかね。それはでも、だから一緒なんですよ。若者支援でも、会社の運営的な、チーム運営、組織運営としても一緒っていうか。
いや、ちょっとでもそのあたり、僕も、だからそれってね、強い弱いじゃないっていう話じゃないですか。結局ね。
ああ、そうですね。
ね。
なんか、仕掛けと、なんか相互関係の話でしかないっていうか。
いや、ちょっとでもそのあたりは、僕は引き続き、言語化して、言語化っつうのかな。研究していきたいところですね。その分業、まあ資本主義の渦からどう逃げるかっていうことも、ばっかりね、ある程度言ってきたんですけど、分業する社会とどう付き合うか、というか、まあ付き合う必要もないのかもしれないけど、その辺ですね、分業化する社会をどう取り扱うかっていう感じ。
そうですね。だから社会がそうなってると、やっぱ個人も分断されるっていうのが、働いてる自分と、暮らしてる家にいてる自分と、病気の自分とみたいな。全部分業されちゃってるんで、
そうですよね。
相談に行く場所も分業されてれば、仕事と住まう、住居っていうのも分断してるし、それはもう完全にシステムの都合だと思うんで、資本主義っていう。家買ってもらった方がいいので、マイホームみたいな。なんかずっと引き継がれた実家に住むっていうのは、すごい楽だなと思うんですけど。なんかそういうのどんどんどんどんサービス化されちゃって、商品になっていって、なんかローン払うために、アクセク働くとかちょっと意味わからんなと思うんですけど。
そうなんですよね。なんかその辺。でもちょっと、なんでしょうね。まあ自分が、向き合っているテーマだなとも 今回ね、お話できて思えたし、まあ、引き続
はい。
き、
はい。
ちょっとまあ、我々非常に関心が近いっていうところであるんで、やっぱりまあね、坂本さんとかとの、話もありますし、
そうですね。
また、引き続き、
はい。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。だん
は
だ
い。
ん頭が回ってきました。
回ってきましたね、だんだんね。
はい。
回ってきたところ
ところ
になる
で、
と終わりになるっていう。
はい。
じゃあまあ今日一日ね、いい感じで、
そうですね、いいスタート
ね、
になってい
い
よ
スター
かった
ト。
です、本当に。
あ、まあ、これはいいですね。これはこれでね、朝活の模様を配信するっていう。
そうですね。また次回、坂本さんと下瀬さん、
本当
ま
だ。
た6時なんてね。
早いからね。
うん。
いやー、そんなことで。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
は
まし
い。
た。
では、またよろしくお願いします。
はい。
はい。
失礼します。
失礼します。